しばらく静かに牧師は聞いていましたが、姉妹にこう告げるんです。しかし姉妹、もしイエス様が教会に残るようにあなたが望まれたとしたらどうしますか。主がそのようなことを望まれるなんて、本当にそう思いますか。沈黙の後、彼女は答えます。もし私が教会に残ったら、夫はどんな気持ちになるでしょう。私を辞めさせるため、嘆願書に署名した人たちに案内されて、夫も席に着くんですよ。そうですね。あなたが苦しい思いや憤りを抱えて教会に残るなら、私も勧めません。しかし、次の日曜日に教会に行って、あなたに代わって教会学校を担当される方のために祈ることができますか？その方を愛することができますか？彼女は涙を流しますが、しばらく落ち着きを取り戻して決心したように言います。それには神様からの格別な恵みが必要です。そうですね。しかし神様はその恵みを必ず与えてくださいますよ。そうして次の日曜日、この姉妹は教会に来て、クラスの前から3列目に座り、自分の代わりに教師となった姉妹のために祈ります。次も、その次も、そういうことがしばらく続いた後、牧師がその姉妹を辞任させるようにと願った主導者に声をかけられるんです。先生、あの方のご主人に起こった出来事をお聞きになりましたか？と、牧師はいい思いは持てなかったんですね。信じられないことに、やっぱりみたいなことを思ったら、救われたって言うんですよ。思わず牧師も、まさかと。それで、それはどういうことなんですかと、落ち着きを取り戻して聞くと、こうだったんですね。いや、彼自身がそう言うんです。で、そこで牧師はその姉妹の夫のところに直接訪ねて、どうしたんですかと尋ねます。先生、私は昨晩神様を信じました。何があったんですか。教会学校の皆さんが妻に辞任をするようにと嘆願書を用意したことを覚えておられるでしょう。私は怒りと憎しみで逆上してしまいました。ところが妻は毎晩ベッドの傍らにひざまずいて、彼ら一人一人のために祈るのです。彼女が祈っている間、私はイライラしていました。ところが昨晩妻が祈っているとき、私も寝床から起き出すとひざまずいて彼女に言ったんです。僕のために祈ってくれ。僕にも祈りが必要だ。僕こそ神様の恵みが必要だ。こうして妻と共に祈り、私はイエス様をお迎えすることができたんです。困難が起こったとき、私たちはそこから、そこにはもういられない、それを超えられないと思うことがほとんどかもしれません。もちろんそれを我慢しろとは言うことではありません。苦々しい思いを持ってそれを受け入れるぐらいならば、それは進められないと思います。しかしそこにイエス様の愛がある。そこにこそ主の十字架がある。困難の中に、しかしその先に、先立って主が行かれている。そこに主がおられる。実はそこは真ん中の乾いたところである。そこに立ち止まるものが起こされたとき、そのような教会の働きが起こされたとき、すべてのものがヨルダンを渡り終えるという、救われる者が、そうして天国の道へ行くことができるという、その働きが起こることがある。 そのような困難の外ではない、困難の中に人々が泣いているときに、そこに立ち止まって共に涙流し、主の憐れみをそのところで表す、そうした教会でありたいと心から願います。お祈りをいたします。見よ、全地の契約の主の契約の箱があなた方の先頭に立ってヨルダンを渡ろうとしている。全地の主である主の箱を担ぐ祭司たちの足の裏がヨルダンの川の水の中にとどまるとき、ヨルダン川の水は一つの堰となって立ち止まる。天の父なる神様、今も私たちの生活、命をも脅かそうとする多くの流れが渦巻いています。しかしあなたはすでに私たちから死の力をも滅ぼし、それをせき止めておられる、その恵みをお示しくださっていることを感謝いたします。主よ、どうぞあなたと共にあり、しっかりと立ち止まって救いの道を示すものであらせてください。そのためにも私たちの思いを清め、この世の中のいろんなことを見るものではなく、あなたを見る、あなたを仰ぎ見、そしてただあなただけに導かれる、その生涯をお一人お一人が歩めるように、その豊かな喜びの歩みを私たちが信じるものとなるように、お一人お一人を祝福してください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。